コリント第1の手紙の15章の35節を読んでいこうと思うんですけれども、死者の復活というもの、死人が生き返るということはキリスト教の基盤の一つとなっています。イエス・キリストは十字架の死からよみがえった。イエス・キリストを救い主と信じて救いを受けた人たちも死からよみがえることが約束されている。私たちもたとえ肉体は死んでも墓の中にいつまでもいるのではなくて、よみがえって霊と一つになってまた活動を始める、しかも永遠という期間活動を始めることができるという点をポーロが説明してきておりました。ほいてポーロはここでもってこの35節から話題を変えております。もしも実際に死人がよみがえるとするのならば、いくつかの質問が出てくるわけです。それに対しての答えを出そうとしております。その質問のうちの一つは、多分こういう質問が出ると思うんですけれども、もしも実際に死人がよみがえって新しい人生を送ることができるというのだったらば、それが本当ならば、死からよみがえる時の肉体というものはどういう肉体になるのか、これは当然出てくる質問だろうと思います。コリント第1の15章の35節から読んでいってみましょう。15章の35節から読んでいきます。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ、あなたのまくものは死ななければ生かされません。あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえされ、血肉の体で巻かれ、見た目に属する体によみがえされるのです。血肉の体があるのですから、見た目の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす見た目となりました。最初にあったのは血肉のものであり、見た目のものではありません。見た目のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆その土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。まあ、35節をこれただ質問の形ですから、36節に行きましょう。愚かな人だ。まあ、日本語に訳されているこの言葉はですね、大変なんか優しい響きを持っています。愚かな人だ。ところがですね、原本の言葉その通りを何かうまい具合に日本語に訳そうとすると、バカったれ、まだわかんねえかって言ってると同じような意味になるんです。あなたのまくものが死ななければ生かされない。ポールが何を言いたいかと言ったらですね、畑に種をまいたときにどういうことになるのか、で最後に実を結ぶためにはどういう動きを取らなければいけないのかというものを具体例として引用して、ここから説明をしようとしているわけです。そして我々の死からのよみがえりというものもどういうものなのかということに話を持っていこうとしております。畑に種をまいたときに、その種が知らなかったらば、新しい芽は命は出てこないし、新しい実を結ぶことがないんです。だからまくものは死ななければ生かされない。まあ、ポールがですね、こんな書き方をしなければならない理由はなぜかといったら、まあ、前にも説明したんですけども、コリントの町のクリスチャンたちというものはどういう理由で肉体が死んだ後でのよみがえりでもって天国で生活できるようになるのか、そのまま死んだままでいるのではないのかといった昔の教えに戻ってきてしまう、疑い始めた人が何人もいるからなんです。そこでもですから、この地上にいる時の肉体というものと 天に行ってからの、つまり死から蘇ってからの、そして宇宙を作った神様と一緒に生活をするときに持つ肉体というものの、その違いはどういうものなのかという説明をここからしようとしているわけです。もしもこの地上にいる古い肉体が死ぬのでなければ、人間の本質である霊がいつまでも住むことのできる肉体というもの、つまりよみがえりの肉体というものは生まれてこないということを言おうとしているわけです。これを説明するためにポールは畑にまかれた種を具体例として引用しております。畑に種をまいて、そして芽が出てきたところでその種を掘り起こしてみますと、まあ、皆様多分何かやったことあると思うんですけれども、その芽の根元には中身が空になっている古い種の皮だけが残っているんです。中身はほとんどありません。種が死ぬことで新しい命が芽生え、その命を包んでおく外側の入れ物も作られるようになります。私が命というのは草で言ったらば茎になり葉になり、そして実のなるところまで来るという意味です。でこれをですね、イエス様自身はヨハネの福音書の12章でもってこんなふうに説明しております。ヨハネの12章では23節でもってイエス様がこう言いました。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。まあ、24節からいきますと、一粒の麦がもし地に落ちて死なないんだったらば、それは一つのままでいるけれども死ねば豊かな実を結ぶ。まあ、これはイエス様が自分のことを言ってるわけです。どういう理由で十字架でもって死ななければいけないのかという説明をしているんですけれども、一粒の麦が死ぬのならば、これは種として死ぬのならば、新しい命となって芽生えてたくさんの実を結ぶようになる。その麦の種が種としての働きをしないのならば、いつまでもその粒のままで、麦の粒のままでの命を保つようにしていたとしたらば、泥の中に入れてほしくない、入れられても中の水分を吸って大きくなって自分の命を殺して新しい命を作ろうとするのでなかったらば、いつまでもその一粒のままで存在するというんです。だけども土の中で死んだら、自分というものを犠牲にしたら新しいたくさんの命が生まれてくる。イエス様自身も自分の命を犠牲にすることでたくさんのイエス様の弟妹が生まれてくるんだ、神の家族が増えるんだということもここで言おうとしているわけです。そして23節といくと、人の子が栄光を受けるその時が来ましたと言っています。実はですね、まあ、これ余談になるんだけれども、この人の子が栄光を受けるその時が来たというこの栄光が何なのか、余談ですけれども、ちょっとこれだけ言っておきましょう。時によると十字架で死ぬということをですね、ここで説明しているんだという方がいるんですけれども、実はそれは正しくないと思うんです。十字架の死からよみがえって二度と死ぬことのない肉体となって存在するようになるということを栄光を受けるという言葉で表しているんです。まあ、どうしてそうなのかというとですね、実はこの12章のヨハネの福音書12章の前後、23節の前後を調べていただけるとそれがはっきりとわかると思うんです。例えばですよ、12章の16節まで戻っていただきますと、こんなふうにも書かれている。はじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかった。これは旧約での予言を引用しているんですけれども、しかしイエスが栄光を受けられてからこれらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。だから十字架で死んだんじゃないか、殺されたんじゃないかというけど、実はそうではありません。十字架の死からよみがえったということなんです。なぜかというとですね、この同じ12章のもう少し前に戻りますと、内容は違うけれども9節ではですね、ラザロの死からのよみがえりというものを話題にしております。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためであった。 まあ、今度は17節まで問いますと、イエスがラザロを墓から呼び出し死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そして24節でもって、一粒の麦がもし死ぬのならば豊かな実を結ぶと言っている。その話題の中で人の子が栄光を受けるその時が来たと言っているんです。もう一つ証明してみましょう。イエス様が受ける栄光というのが、実は十字架の死ではなくてよみがえりだということをですね、ペテロ第一の手紙の一章の、ペテロ第一の手紙の一章の21節を見ていただきますと、こんなふうにも書かれているので分かっていただけると思います。ペテロ第一の手紙の一章の21節ではこういうふうに書かれております。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。十字架で死ぬことで罪の贖いをしたからと言ってるんじゃない。死人の中からこのキリストをよみがえらせて栄光を与えたと言ってる。よみがえるまで神様はイエス様に栄光を与えていたとは言っていないんです。こういうので分かっていただけると思うんですけども、余談になるけれども、この栄光を受けた、栄光の肉体を受けたなどというのはですね、その死からよみがえったということをですね、表しているというのだけ覚えていただきましょう。イエス様はこの世でもって3年半人の姿をして、神の道と神の愛と伝道していた時には、イエス様は神の独り子としての存在をしておりました。ご自分では人のことを言っているけれども、神の独り子です。ところがですよ、十字架で死んでその死からよみがえってからは、これはロマ書の8章の29節で言ってるんですけども、多くの兄弟たちの中で長子として、長男として、初子として存在するようになっております。だからイエス・キリストという種が地面に入って死んで、こうして新しい芽としてのよみがえりがないのならば、これは私は今ですね、植物の種と同じようにしてイエス様のことを比較をしながら話をしてるんですけども、もしもイエス様という種が地面に入って死ぬ、そして新しい芽を出すという動きを取らないのだったとしたらば、現在の私たちは神の国に生まれ変わりをすることが不可能だということになるわけです。イエス・キリストが死からのよみがえりをすることによって、たくさんの実を結ぶ植物として生まれてきたおかげでもって、私たちという実を実らせることができるようになっているわけです。ここで今一度15章のコリント第一15章の37節と38節に行ってみましょう。多分ですよ、私自身がそうだったから皆様もそうじゃないかと申し訳ない考えを持つんですけども、ここの意味がですね、はっきり分からないんじゃないかと、こんなふうに書いてあります。あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦やその他穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、そのおのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。まあいい、説明いたしましょう。皆さん自身ですね、稲の実がどういうところについているのか、多分見たことがあるんじゃないかと思う。あるいはテレビなんかでも言ってるんじゃないかと思う。収穫をする前の稲の種粒は、実は一体どこにくっついてるか。もちろん稲というのは根っこがですね、地面の中にあります。それから茎が上に向かって出ている。これ乾かすと藁になります。その先の方にもみという名前で呼ばれて、殻に守られている実がたくさんついてます。お米がついてる。まあ、これが分からなかったらですね、メロンなんていうのを例にとってみましょう。極端な逆な例にとります。店で皆さんがメロンを買ってきたときに、高いのを買ってきたら、1個500円の1000円台じゃないけど、高いのを買ってきたらば、レモンの上に必ず T の形をした茎がついてる。米であろうと、麦であろうと、メロンであろうと、ナスであろうと、キュウリであろうと、実の部分はほとんどが茎につながっております。だから茎があるから実がなることができるんだということが言えるかも しれないんです。ところがですね、ここで言ってるのは、だったらその実がなる場所を地面に植えたら新しい実がなるかというと、実はそうではないんですよ。キュウリのなっているすぐ上の茎を取ってきて地面に植えて新しいキュウリが生えるか、生えないんです。キュウリの種を畑にまいて芽を出させて大きく育てればキュウリがなります。新しくできてくる体、つまりそのキュウリのなるその茎の部分を畑にまくのではないわけです。種の粒をまくもんなんですよ。実ができるところの部分を畑にまくんではないんです。種を畑にまくことでもって新しい芽を結ばせることが可能なんです。ここの37節言ってるの実はそこなんです。あなたがまくものは後にできる体ではなく、最終的に得ることができるその実を作る体ではなく、つまり茎ではなく麦やその他穀物の種粒です。それで穀物ができるという。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。稲の種というもの、これはもみという名前で呼んでるんですけど、というものは麦の種とは違います。ナスの種はメロンの種とは違います。その種類種類によって種の外見も違う、作りも違う。植物一つ一つがおのおの特別な形をした種を持っております。ユニークさを持っている。でポールが言いたいのは、これと同じように死からよみがえった私たちもどういう外見になるのかというと、一人一人ユニークさを持った肉体を持つようになるということを言いたいわけなんです。もちろん主イエス・キリストに似たものになるということは分かっているんですけども、それでも神様は私たち一人一人によみがえりの体をユニークさを持たせたものとしての作り替えをしようと動いています。まあ、もうちょっとですね、これ専門的な話になって申し訳ないんですけど、皆さんこれご存知と思うからこういうことをしゃべるんだけども、例えばですね、稲の種を例にとってますと、もみというものをとってますと、稲のもみ全体が新しい芽になるのではないというのは分かるだろうと思う。もみの中のごく小さい一部に胚芽というところがあります。で皆さんがですね、米屋で米を買うときに胚芽巻いてる、その胚芽を取っていない、つまり芽の出る部分のある米をですね、胚芽米という。そこを取っちゃったら、あと残りがですね、白米ということになります。で、通常私たちがお米として食べているもの、まあ、白米、米屋で売っているもの、胚芽米以外はですね、あるいは玄米以外は、芽の出るためのエネルギー源として使われている部分を食べているわけです。胚芽の部分が成長していきます。ということになるとですよ、他の種でもみんな同じなんですけども、実際に種として活躍する部分はエネルギー源となる部分と成分が違っております。それと同じように私たちの本質となる真の命というものは、その外形を包んでいるものがあって、その外側の部分が死ぬことで内側にある命の部分が活動を始めることができるようになると、種と同じだということを言ったわけなんです。だから死からのよみがえりの肉体というものは、これは栄光を受けた肉体というものは、現在の私たちが持っている肉体とは成分の上で違いが出てまいります。同じに見えないか、同じに見えます。だけれども成分が違ってきます。まず第一番目ですね、現在の私たちの肉体というものは、これは神様が作った時からそうなんですけど、土地の塵から形作っております。そして神の命の息を吹き込んでいる。だから死ぬことでもって我々のこの肉体というのは土地の塵に返ります。まあ、実は神様がそもそも人間を作った時には永遠に死なないものとして作ったんだけれども、アダムのおかげでもって死というものを人類に持ってこられちゃった。そのおかげで今度は神様の方が、人間の肉体というものは土地の塵から作られたから塵に帰らなければいけないという宣言をですね、創世記の3章19節で言ってしまいました。そしてイエス様自身がこういうことを言った。ヨハネの福音書の3章の6節を見ていただきますと、ヨハネの3章の6節ではイエス様自身がこう言いました。 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。で、肉によって生まれたものはアダムの時代から死ななければいけない。だけれども霊によって生まれたもの、つまりこれは死からのよみがえりというものを言ってるんですけど、これは二度と死ぬことのない体になるということをここで言おうとしているわけです。で、先ほど言ったように植物の種というものは新しい命を作る部分と、その命を作るのに必要なエネルギー、栄養を与える部分と、それからその種全体を保護する殻の部分とから成り立っております。で、このうちのどれか一つが壊れても新しい命は芽生えてまいります。ということになるとですよ、もしも私たちのこの今の肉体というものをその種と同じようなものと考えたらば、どこかでもって新しい命を作り出すものがどこにあるわけです。それのエネルギー源となって死ななければならない部分があるはずなんです。ところがですよ、その全体を今度は守っている殻のようなものがなければいけないわけです。稲のもみだったら、これはもみ殻という言葉を使います。これがどこかになければいけない。植物の種だったらば殻でその種を守るように、芽の部分と芽になる部分と、それからエネルギー源になる部分と両方守っているように、私たちの肉体を守るものがなければいけないということになるはずです。皆さん自身がですね、例えばクルミなどという食べ物をですね手に取ってみますと、剥いてあれば別ですけど、実際剥いてないクルミを取ってみると非常に殻が硬い。あれをあのまま水につけておいたってなかなか芽が出てまいりません。必ずでもって叩いて殻を割って、それから水につけると芽が出るぐらい硬いのがある。じゃあ私たちのですね、この肉体を、そしてその芽になる部分と守るためには一体どういうものがあるのか。私は生物学だからこういうことを簡単に言っちゃうんですけども、まあ、簡単にですね、一つの豆でも何でも結構です。種を取りますと、胚芽というのがですね、この部分にある、ここからですね芽が出て根が出ます。残りは全部これエネルギー源です。残りは全部これエネルギー源になっている。そうするとこの全体を殻で覆っています。もしもですよ、我々の人間の肉体というものを、この芽の部分とエネルギー源というこの植物の種と同じように比較をしたとしたらば、それを守っている殻がなければいけないわけです。要するに私が言いたいのは、人間であればここに向かってサタンが攻撃をしてきます。さあ、これをどういう殻が守るのか。サタンからの攻撃を守るためには私たちには2つのものが必要です。信仰というものと、神の義という衣、外側の殻とが必要になるんです。私たちが神の義という知識に基づいて信仰を使うことでもって、肉体に攻撃をしてくるもの、この種とエネルギー源とに攻撃をしてくるもの、病気、貧乏、苦しみなどといったものから私たち自身を守ることができるようになります。だけれども、よみがえりの肉体にはこういうものが必要ないんです。外側のこの殻が必要ありませんっていうのは、外部から来る攻撃がないからです。まず第一番目に、よみがえりの肉体では、このコリント第一の15章では朽ちない体というふうな表現をしているんですけど、それにはですね、二度と壊されることのない肉体となります。現在の私たちの肉体というものは、体というものは肉を基盤としたものなんですけれども、よみがえりの体は霊を基盤としたものになります。だから中の成分が変わってしまう。どんなふうに変わるのか、一つの例としてですね、ヨハネの福音書の20章を開けていただきましょう。 ヨハネの20章を開けていただきますと、こういうふうにして肉体の中の成分が変わってくるんです。20章の19節を見ていただきましょう。イエス様が十字架の死からよみがえりました。でよみがえりの朝、マグダラのマリアと出くわして、それから天に昇ってまた地上に降りてきた。新しい契約を成立いたしました。そしてその日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるように。ここでもってですね、どういう新しいものに変わるのか説明ができると思います。イエスの弟子たちが隠れているところには戸が閉めてあったと書いてあります。言い方を変えたらですね、鍵をかけちゃって内側からその鍵を外さなかったら外からは誰も入ってくることができないようになっているという意味なんです。だから、まあ、こういう言い方をしましょう。地上の体を持っている人が部屋の内部から戸を開けてくれるのでなかったらば、誰であっても部屋の中に入ってくることができないはずなんです。周りはみんな壁ですから。なのに十字架の死からよみがえったイエス・キリストはその戸を開けないままでもって部屋の中に入ってきております。つまりよみがえりの体というものは地上の体を持っている人たちとは成分が違うから行動を制限するもの、例えば壁などといったものに制限されることがないものに変わるんです。だから壁でも何でもそのまま通り過ごしてしまう。こういう体になるということを説明するのに、私たちの死からのよみがえりというものを説明するのに、ポーロは植物の種というものを具体例として引用しているわけです。でこれをですね、ちょっと先に飛ばしてしまうけれども、44節では肉の体でまかれ霊に属する体によみがえらされると言ってるわけなんです。39節に行きましょう。コリント第一の15章の39節に行きたいと思います。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり獣の肉もあり鳥の肉もあり魚の肉もあります。また天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっている。太陽の栄光もあり月の栄光もあり星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。まあこの39節のですね、この肉という言葉、私自身がそうだから、まあ、皆さんもそうじゃないかとこう推測をしてしまうんだけども、肉という言葉を聞くとですね、どうしても 100g いくらというこの塊がですね頭に浮かんでしまう。そうするとですね、この39節で言おうとしていることの意味がどうもはっきりとしないものになってしまう。だからこの肉という言葉はですね、肉と訳さないで肉体という日本語に置き換えていただきたいと思うんです。そうしたら意味がはっきりいたします。ちょっとこういうふうに書いたことになる。すべての肉体が同じではない。人間には人間の肉体がある。獣には、つまり動物には動物の肉体がある。鳥には鳥の肉体がある。魚には魚の肉体がある。つまりその肉体を見さえすれば、格好を見さえすれば、ああこれは人間だ、これは動物だ、これは魚だと区別がつけられるものになるように、神様はおのおのにこの地球にいる生物に肉体を与えているということになります。こうやって40節でいくとこうなる。それと同じように生き物におのおの違う肉体が神様によって与えられているように、天上の体もあり地上の体もあるというわけです。地上から先に行きましょう。この世で生まれた時の体というものと死から蘇った時の体というものには違いがある。ちょうど人間と動物の肉体の上での違いが分かるように違いがあるという、この世に生まれた体が持つ栄光というものと死から蘇ってからの体が持つ栄光とにも違いがあるんだと言ってるわけなんです。私たちがですね、死から蘇った時の体がどういうもんなのか、 現在のところまではっきりと理解しているわけじゃないんですけれども、聖書にもあんまりはっきり書いてないけれども、ヨハネ第1の手紙の3章の2節ではこう教えております。ヨハネ第1の手紙の3章の2節ではこう教えている。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、これはキリストの空中再臨と言っています。私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに似たものとなることが分かっている。ここでもこれだけど、この41節を見るとですね、コリント第1の15章の41節を見るとこの意味が分かってきます。41節ってこう書いてある。まあ、40節と読みましょう。地上の体もあり天上の、失礼しました、天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり月の栄光もあり星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。私たちは全部主イエスキリストに似たものに変わる。だけれどもポールがここで強調したいのは、宇宙を作った神様が人間を作って、もう少し細かに言うと地上を作って、そしてやがては死からよみがえりの体を作ることになるんですけれども、同じ神様が地上の体と天上の体と2つを作ることになるわけなんだけれども、この2つにはいろんな違いがある、同じではないということを実は言いたいわけなんです。もう一つ41節ではこういうことを言いました。天には太陽がある、月がある、星があるように、そしてその星は各々の形が違い、輝きの度合いも違いがあるように、大きさにも違いがあるように、死者のよみがえりの体もこれと同じだ、いろんな違いがあるんだということを言ってるわけです。でどんなふうに違いがあるのか、個々の星によって栄光が違うように、天上の体の栄光と地上の体の栄光とには違いがある。格好は主イエスキリストに似ているけれども、内部でもって違いが出てくると言ってるんです。どんな違いがあるのか、同じコリント第1の3章に戻っていただきました。もうポールがすでにその違いを教えております。3章の10節から見ていきましょう。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエスキリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は日と共に現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。つまりこの地上での働きによって天で受け取ることができる褒美、つまり輝きには違いが出てくると言ってます。栄光の上で違いがあるという、イエス・キリストという土台の上に金や銀や宝石で築き上げたものに対してはそれが残るから褒美として与えられる。木や草や藁でもって築き上げたものに対しては火で焼かれてしまう、何も残らなくなる、つまり褒美はないということになります。しかもですよ、その褒美に伴った生活は永遠という期間続いていくんです。そうしてくるとその栄光の上に違いがあるというのをですね、真剣に考えなければいけないときがある。得になるから損するからという言い方は私自身はしたくない、考えたくもないんですけども、私たちがこの地上にいるときにどれほど心から神様を愛しているのか、どれほど神様の教えに命令に忠実な毎日の生活を送ろうと努力をしているのかということでもって、クリスチャンの未来の生活というもの、時にはですね、新しい都での生活の地位までが決まってしまうということを今認識したらば、 こういったヘブル書の11章の6節は、信仰がなくては神に喜ばれることができないという。信仰で生活をしたらば神様を喜ばせることができる。信仰以外のものは皆罪です。神様に対する罪だという神様自身の言葉を考えてみたらば、私自身がですね、言えることは、クリスチャン一人一人が聖書で定義をしている信仰というものをしっかりと理解をし、その信仰でもって毎日の生活を送って、イエス・キリストという土台の上に金や銀で、あるいは宝石で建物を建ててほしいと心から願うんです。まあ、余談になっちゃうから、これは説教じみてしまうんですけども、講座ではなくなってしまうけれども、私自身はこの点でもってですね、もっと信仰というものについて皆さんに具体的な説明をしなければいけないのではないかと思うわけです。私たち一人一人が信仰に伴う行動を取ることができるようにお膳立てをしないといけないんじゃないかとも思っております。こういった信仰の基盤となる神の義というものについての理解を深めるように、はっきり言うと、神の義を知らなかったら神様を喜ばせるのは信仰を持つことが不可能だからです。だから神の義というものに対する理解を深めるように、もっと力を入れていかなければいけないんじゃないかとも思っているわけなんです。まあ、その先行きましょう。コリント第1の15章の42節に行きましょう。42節からその先まで読んでいきます。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。今ここでポールが初めてですね、この世に生まれた時に持っている肉体というものと、死からのよみがえりの肉体というものと比較をしております。並べてみましょう。もうここですでに並べられてあるんですけれども、これをもう一度ここまで書き直しをしてみるとですね、新鮮味が湧くんじゃないかと思う。だからもう一度リストにしてみたいと思う。こちらがですね、この世の肉体がどんなものだとポーロが表現をしているのか、こういったこちら側によみがえりの肉体をどういうものと言っているのかという比較をしてみましょう。まず最初に言ったのが、この世の肉体は朽ちるもので巻かれているという、活動を止める、壊れる、形がなくなる、つまり死ぬというのをですね、朽ちるものと言っております。ところがよみがえりの肉体は今度は朽ちないものとなると言っています。つまりもう二度と死ぬことのない肉体になる。43節いきますと、卑しいもので巻かれて、実はこの卑しいという言葉がですね、別のところで別の言葉で出てくるから後ほど説明させていきましょう。栄光あるものに蘇らされるという、弱いもので巻かれて、強いものになるという、この強いというものもですね、実は言葉がちょっと面白い言葉ですから、これまた元に戻ってまいりましょう。血肉の体で巻かれて、御霊に属する体になるという、血肉の体って、これ原本を送りますとですね、生まれながらの体ということになります。49節に飛ぶと、土で作られたもので、今度は天上の作られた、失礼しました、作られた形というふうに言い直していきましょう。天上の形になるという、 知るものが朽ちないものになる。卑しいものが栄光あるものに変わる。弱いものが強いものになる。血肉の体、この世で生まれた時の肉体というのは今度は見た目に属する肉体に変わる。土で作られた形が天での形に変わると言っています。そこでなんでこの卑しいものというのに点をつけたかというとですね、フィリピの3章を挙げていただきました。フィリピの3章の21節を見ていただけると、これと同じようなことが実はここに書かれているわけです。フィリピの3章の21節では、キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。卑しい体をご自身の栄光の体にと同じものに変えてくれるという、これはフィリピですよ。そうするとですね、両方ともコリント第1の15章もフィリピの3章も同じようなことを言ってるじゃないかということになるわけなんです。ところがポールはですね、実はここでもって違う内容のことを言ってるんです。まずこのコリント第1の15章の方から話を持っていきましょう。ここで言ってるこの卑しいもの、この原本から言いますと、アティミアという、すいません、ギリシャ語なんか使っちゃって、まだ知ったような知ったような顔するんで、これ地引き引きはこんなもん出てます。アティミアという言葉が実はこの卑しいものというのに使われている。でこの意味はですね、私自身もですね調べたけれども、うまい日本語で発表できないから、こういうこと言いましょう。この栄光あるものと逆のものというふうに見といていただきましょう。これがアティミアという言葉なんです。だからもしもですよ、コリント第一のこの15章の今で言ったら43節をですね、卑しいものでまかれ栄光あるものによみがえらされという言葉はですね、逆のことを言ったら、栄光でないものでまかれ栄光あるものでよみがえらされというふうに言い直しをしてもいいと思うんですけれども、フィリピの3章では同じに卑しい体、卑しいものと言ってはいるんだけれども、このアティミアではないんですよ。別の言葉が使われているんです。でフィリピの3章の方では、これ私も前側にですね引用できないから、時々ノートを見なきゃいけないんですけど、タペイノーシスという言葉が使われております。でこのタペイノーシスという言葉の意味は何かというと、価値がない、低い地位に置かれているという意味がある言葉なんです。だからフィリピの3章の21節では、低い地位のない、価値のないところに置かれているものが栄光あるものに変えられたと。片側ではコリント第一の15章の方では、卑しいもの、栄光のないものが栄光のあるものに変えられたと言っています。で先ほどほら強いものというところにですね印をつけておいて、皆さんに後で説明すると言ったんですけど、あの強いものと訳されているところ、ギリシャ語ではデュナミスという言葉が使われております。デュナミスというのは権威、力という意味があります。だから弱いものだったけれども、力のあるもの、権威を持っているものとしてよみがえりの肉体が与えられているということになる。こんなふうにして見るとですよ、ここまで来ると、それだったらばこのような肉体というのは何にも価値のない、ケチなものか、天上の肉体、よみがえりの肉体はこれだけ素晴らしいんだったら、よっぽどこの地上の肉体はケチなものかと思われるかもしれない。実はそうではないんですよ。 私にはですね、皆さんが医者でないというのを知ってる。人間の肉体の機能というものに対してそれほど勉強しているのではないということは分かるんだけれども、それでもですよ、皆さんが自分の肉体というもの、あるいは他の人の肉体というものを考えてみたらば、実に精密に偉大にできているということが分かっていただけると思います。例えてはですよ、この手を例にとってみましょう。手全体もそうなんですけど、この指に来るその感触というものを見ていただきましょう。最近になってですね、優秀なロボットがたくさん出ております。でロボットでもっていろんなふうに操作をして人間の手と同じような動きを取ることができるんだと言ってはいるけれども、じゃ卵を割らないように積み上げて他のところに置いとくことができるか。できるんです、もちろん複雑な機械でもって。じゃあその卵を2つに割って中の白身と黄身だけを入れ物に落っことして殻を要するに捨てることができるか。これもですね、不可能ではありません。じゃあどれぐらいの大きさの機械があったらいいのか、誰が操作しなきゃいけないか。人間はこちらで操作しなきゃいけない。機械そのものが判断してこれでもって動かそうということはですね、不可能です。未だにできていない。指先に伝わってくる感覚というものでもって判断できるその敏感さというものはロボットではできないんです。別の機械でもってその感触を探ることはできる。でそのロボットに結びつけることは可能です。だけども我々の人間のようにこの手一本だけでもって一つのものを掴んで、そしてそれでいろんな動きを取ろうと、感触だけで動きを取ろうと、不可能です。柔らかそうなものはですね、そーっと掴む。硬そうなものはギュッと掴む。これだけのものは機械でできるか。機械でだけのものをですね、感じて判断しようと、これは不可能なんです。コンピューターはそこまで言っております。人間の頭脳の働きというものをですね、もしもコンピューターでもって置き換えるとしたらば、一つの機械でもって、人間のこの頭脳の働きと同じことを全部するようにコンピューターを並べようとしたらどうなるか。現在ですよ、これほどコンピューターが発達している時代であっても、多分そのコンピューターの大きさは8畳間1部屋全部をいっぱいにするぐらいの機械がなかったら、人間の頭脳の持っている働きと同じだけの仕事をすることは不可能です。わずかにですね、5キロ6キロしかない。しかも両手でですね、片っぽの手でも抱えられるぐらいの大きさしかない。この容積の中でもってこれだけそれだけの仕事をするコンピューターを今作ることができるか。現在の段階では不可能なんです。人間のこの目というのがあります。もちろん目はですね、頭脳に結びついている。だから大きなコンピューターに結びついているのは確かなんだけれども、この目でもってまず最初に色を識別する。まあ、色盲の人はこれ申し訳ないけど、普通の我々はですね、色が識別できる。この色の識別できるこの識別さというもの、それからこの遠近を見分けるその見分け方というもの、これコンピューターに表そうとしたらどうなるか。実際にこれをですね、ある方が私に向かって言ったんですけども、この色というもので仕事をしている人が、まあ、はっきりと言うとですね、皆さんご存知のように映画のフィルムに出てくる色をですね、全部機械で全部調整しなきゃいけない。で美しく見えるようにしなきゃいけない。その時のその機械色の調整するのにコンピューターでもってできるか。できないと。人間の目で見てそして色を変えていかなきゃいけないと。それをしようとしたら一体どれぐらい大きな機械が必要になるのか。もうおそらく普通の部屋では入りきらないぐらいの部屋が必要だろうということまでですね、その専門家が言っております。これぐらいですね、人間の体の機能というものは優秀なものを持っている。でダビデがですよ、なんて言うと急におかしな話題になるけれども、自分の肉体というものについてこんなほどまで理解をしていたとは思えないんですけれども、それでもですよ、ダビデは自分の肉体というものについてこういうことまで言っています。詩編の139を開けていただきましょう。詩編の139を開けていただきますと、その途中からちょっと引用したいんですが、ダビデがこういうことを言って神様を称賛しております。詩編の139の13節を見ていただきましょう。こんなふうに書いてあります。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。 つまりダビデが言っているのは、自分というものを神様が作ってくれた、そのものがどんな働きをするのか、どんな機能を持っているのか、どんな可能性があるのかということを考えると、その苦しいことはいいけれども、恐ろしくなるほどまでのものを感じるんだと言っています。ところがですよ、そのダビデというものに向かに関して、ペンテコスタルにペテロは何と言ったか。使徒の働きの書の2章に行きますと、このダビデのことについてペンテコステの日にペテロがこういうことを言いました。使徒の働きの書2章の29節を見ていただきましょう。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。ダビデ自身は苦しいことをなさって恐ろしいほどですと言ったんだけれども、それほどそう称賛し神様に感謝した肉体なんだけれども、いつまでも生きていなかった、土地の塵となっていたと言います。私たちの肉体も土地の塵から作られています。だけれどもアダムが神様の命令に背いて、サタンの支配をこのように持ち込んだがゆえに、死というものを招き入れたがゆえに、塵に戻らなければいけない運命までなってしまった。だからどれほどですよ、我々がこの地上の体というものに対して素晴らしいものがあるからといっても、それでもってその地上の体に永遠の望みを置くということが不可能だということが、これでわかると思います。地上の肉体に関して永遠の望みを持つことは不可能なんです。できません。私たちの望みは死からの蘇りにあるんですよ。それから永遠という期間生活ができるようになります。朽ちる肉体が朽ちないものを着るときに、ロマ書の8章の一節が確実に現実になります。ロマ書の8章の一節はこう書いてあります。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したのです。私たちが本当の意味で罪と死の原理から解放されるのは、朽ちる肉体が朽ちないものに変えられた時点から始まります。だからそれを信じることが大切なんだと言って、ロマ書の10章9節では、神はキリストを死人の中から蘇らせたと信じなければいけない、私もやがてはそういうふうになるんだという信仰を出発点として、クリスチャンの生活が始まるんだと、救われるんだということを言いたいわけなんです。こういうふうな観点からもですね、死からのよみがえりというもの、まあ、死者の復活、死んだ者が今一度生き返る、そして二度と死ぬことがなくなるというのがどういう意味を持つのか、私たち一人一人ですね、認識し直しをする必要があると思います。キリスト教の基盤はここに始まっちゃってる。これを信じることができなければですね、クリスチャンとして救われた、生まれ変わりしたと言えないというところにまでなってしまっています。というのはこの地上での人生、これも大切なんだけれども、これでもって将来が決まるんだけれども、この人生だけが人生ではない、その後でもって長い長い年月、永遠という期間の人生が待っているんだということをです、私考えなければいけないんです。ここは中心なんです。ここでどういう生活をするかで向こうの人生が決まります。だけれどもこの長い人生があるからこそ、なおさら今のこの人生というものを有効に使って将来を見ていなければいけないという観点からですね、死者の復活というものが非常に大切だということもですね、今一度認識のし直しをしていただきたいと思います。来週この先をですね続けていきましょう。面白い話題になります。そしてですね、コリント第一の15章からちょっと離れて、今度は別なものも引用してですね、実際にどんなことが起こるのか、じゃあ死なない人は一体どうなるのかというところまで話を持っていかないと、もうそろそろですねイエス様の空中再臨がある、その時にですね、死なない人は一体どうなっているのか、死んじゃったものはですね自分の肉体を引き上げるけど、じゃあ死ななかったものはどうなるのかというものをしっかりと覚えてないといけないからです。 そして確証を持っていただかないといけないから、その説明にも入りましょう。でもしもですね、皆さんの中で死というものを恐れている方があったら、一瞬のうちに変わるということをですね、覚えていきましょう。皆さんが夜寝て朝起きるよりももっと短い時間で変わっちゃってます。気がついた時には向こうに行っちゃってる。死の棘はどこにあるのか、死の苦しみというのは全然もうなくなっております。その点もですね、どうぞ心配しないでいただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉というもの、聖霊なる神が人を通して書かしている神の言葉というものを深く理解することができるよう、こうして今問題となっているこの死からの蘇りというものに関しても、キリスト教の大切な基盤の一つとなっているものに対しても、どうぞ私たちがさらに理解を深めることができるよう、こうやってただ単に理解を深めるというだけでなくて、絶対に私たちは天に行くことができる、永遠という期間天で生活ができる、そして今も地上に残さなければいけない肉体、今一度取り戻して新しい肉体に変えられて二度と死ぬことのない体になる、こうして楽しい人生が送れるというような点について、今一度確証を持つことができるものであるよ、あなたの御言葉を通して証明してくださるようイエスの前でお願いいたします。でこういうような点において不安を持っている人たちが、その不安を完全に取り除けるものとなるよ、これから先もあなたが導いてくださいますように、ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらにこの問題に関しての勉強を続け、理解を深め、確証を持った毎日の生活が送れるよう、この地上での生活が将来を決めるんだという点においてもしっかりとした認識を持つことができるものであるよ、あなたが導いてあげてくださいますよ、動いてくださるようイエスの前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝いたします。感謝とこの祈りを主なるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。